Hello! S&A の責任ラジオです。このラジオは、サッチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について、好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてないサイズから質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にも分かりやすくお届けしていきます。ただしこの番組で話す内容は、あくまで私たちの個人的見解なので責任は持ちません。そんな番組です。朝は滑舌がいいんじゃないですか？
あ、そう？
うん。
サッチって言ってた？
うん、サチ。
そっか、オッケー、うん。よかった。
うん、いいですね。久しぶりに朝撮ってますね。
うんうん。
さあ、じゃあ行きましょうか。
じゃあ、軽石の話からする？
一つ目、沖縄の軽石について。
うん。
沖縄に行ってきました。
イェイ。
生軽石見てきました。
失礼しました。
ゲズントハイ。ゲズントハイ。
誰か悪口言ってる、私の。
わあ。
はい。
はい、
沖縄に行ってきました。
沖縄に行ってきて軽石見てきましたというところなんです。
最初の日なかったよね。
最初の日はまあそうだね、行った場所が西海岸だったので、沖縄の西海岸だったので太平洋側ではないということで、あまり軽石の影響はないんじゃないかと言われてる方に行きましたね。確かに見えなかったね。
そう、最初、うん、オーシャンビューの部屋にしたんだけど、
うん、
なんか最初は何も気づかなかったよね。
気づきませ
んでした。海だ、綺麗とか言って、
うん、
次の日違うな、次の日の朝も綺麗だった。
綺麗だった。
その次の日の朝かじゃ
ん、うん、
からなんかあれなんかあそこ茶色もしかしてみたいな、
うん、
感じだった。
なりましたね。まあちょっとね、海が荒れたんだけど、その時に来たね、
うん、
ということですね。まあなんで軽石の話をしたかと言いますと、
うん、
親族が海外に住んでいるのですが、海外ではあまりこの日本の軽石問題というのが、
うん、
あまり大きくは報道されてないのか、あまり話題に上がらないのか、うんうん、そうなんだっていうことが反応が返ってきたので、
うんうん、
ああなるほど、じゃあもしかしたら軽石、まあ、これ海外で聞いてる人もいるらしいので、
うんうん、
軽石の話をちょっと取り上げてみようかなと思ったわけで、でしかも今回実体験をお伝えできるからいいかなと思って持ってきたんだけどね、まあ、そもそもなんで軽石って出てきてんねんっていう話で、まあ、軽石っていう言葉自体はなんか園芸とかでよく使われそうなものなんだけども、今このその軽石が、あ、確かにかかとをゴリゴリするやつね。そう、この軽石がなんか問題になってんだよっていう話ね。なんでやねんって話なんだけども、
うん、
東京から南の方に 1,000 キロぐらい離れた場所にですね、
うん、
の小笠原諸島ってやつがあるんですけども、その小笠原諸島の一つに福徳岡ノ城っていう火山がある、海底火山があるらしいんです、
ね、城なの最後、火山じゃなくて、
あ、福徳岡ノ場かな、そしたら読み方ごめんごめん、
あ、ね、いや、あ、そういう感じなのか、
うん、
場所の場ってことか。
そう、場所の場、待てよ、これ福徳岡ノ場でした、すみません、上じゃないですね、福徳岡ノ場ですね。福徳岡ノ場という海底火山がある
んですね。なんか火山って言わないんだね。
うんうん、
うん、
でこの福徳岡ノ場がですね、
うん、
噴火したんですね。
はい、
はい、なので海底、8月の12日、8月13日
めっちゃ唇歪んでたよ、
はい、8月の13日です、うんうん、に噴火したんです。
はい、
はい、なので海底火山が噴火したことによる、
うん、
よってできて出てきてしまったものが軽石です、
うん
うん、はい、まあなんかいろいろ理由は言ってたね。火山、炭酸ガスをめちゃめちゃ含んだ、ガス、ものが噴火で出たことによって、
うん、
本当だったらそれではドロドロとかなるかもしれないんだけども、
うん、
海水によって一瞬で
冷やされた
、うんうん、なので火山ガスを含んだ状態のものが冷やされてしまったので、
うん、
その後ガスが抜けて、
うん、
中がスカスカの軽石がたくさん出来上がったみたいな話だったと思うんだけども、
うんうんうん、
なるほど、まあ、そいつの量が尋常ではないと。
そうなんだよね、
はい、しかもこれ火山結構なんだ大規模だったらしくって、
うん、
気象庁気象衛星ひまわりによりますと、 噴煙がですね、海底火山の噴火による噴煙がですね、地上1万6000メートル、16キロまで噴煙が上がってるということで、
うんうんうん、
いや、なんかすごいかっこいい爆発の、なんだ、空の絵が出てんだけどさ、
うんうん、
はい、かなり大規模な噴火だったみたいですね。で、それによって大量の軽石が小笠原諸島で発生。こいつが海流に乗って沖縄に漂着。
沖縄だけじゃないもんね。
沖縄大変みたいな感じで、うん、みんながワイワイし始めたって感じ。で、今はね、伊豆の方かなまで物が、軽石が行っちゃったし、むしろフィリピンまで今この軽石が飛んでいってるらしくって、大変だぜって言われて
ます、うん。何が大変って、水中に、海底に、日の光が届かなくなっちゃうんだよね。
はい。
完全に塞がっちゃうんだよ。
なんか見た目は軽石全部海の上に浮いてるんだけども、見た目は泥みたいな。
うん。
じゃあ石なんだけどね。石とか砂みたいな感じなんだけど。
そうですか。溶けてるわけじゃなくてね。
うん。
見た目が。
なんかあれだよね。重油がタンカーから漏れちゃったみたいな感じで、上全部こう覆ってるみたいな。
なんか帯状とかにさ、うん、くっついて流れてくるから。
はい、でしかも結構深いらしいね。なんかこの前テレビでやってたけど、こう手を入れても数十センチぐらいって人かなは軽石が積み重なっているような状態。
あ、そうなんだ。そりゃ大変だね。
なので、そうなんですよ、海底水中に光が届かなくてサンゴがダメになっちゃうとか、
うんうん、
上に浮いているからそいつを巻き込んだら船がダメになっちゃうとか、
うんうんうんうん、
魚がパクパクして軽石めっちゃ飲んで死んじゃったとか、すごくいろんな問題が出てますね。かつ、うん、こいつをですね、園芸用とか、なんだ、置物用とかって言うんで、この自然発生した軽石をですね、メルカリとかで売ってる輩がたくさんいるんですよ。
うん、
まあ、別にそれはいいと思うんだけども、あまり俺も知らなかったんだけど、あまり知識なくこの軽石を使うと思ってる以外の被害が出ますせというのがこの前分かって、園芸用の軽石っていうのは完全に塩分が抜かれた状態の軽石らしいんだけども、今回この福徳岡の場で発生した軽石は海の中で出来上がっていて、海の中を漂い続けているので、海水塩分が含まれている状態の軽石、
うん、
なので、こいつを普通に、
庭とかね、
庭とかか、そう、園芸用に使うとダメになりますと、
まあ、土とかその植物がね、はい、ダメになっちゃうよっていうい
うことですね。そうなんだみたいな、そうなんだってなりました、私は。で、しかもそんな簡単に水をバシャバシャやっても塩分は抜けないらしくって、なかなか使い勝手悪いらしいですよみたいな話なんだけども、まあ普通にでもメルカリとかで売ってるしね、うん、1個数千円とかで売ってて、なんかびっくりしたんだけど、
私でもじゃあ取ってきたらよかったかない
らない、
いらないね、
なんていうことらしくって、今この軽石が日本、もうちょっとしたら海外を、
うん、
ざわつかせるものになっています、というお話。
なくなるのに数年かかるんだよね。
そうそうそう、
自然になくなるのには。
そう、
しかもなんか軽石同士とかがぶつかって砕けていくのを待つしかないとか言ってて、
ね、
途方もなーっていう。
途方もないよ、うん、
でも量も途方もないからさ、
うん、
取ってくにも限界あるしね。
かなり大変そうですね、これは、
うん、
どうすんねんって感じだよね、
うん、でも早くしないと本当にね、海の生物たちがいなくなっちゃうよね。
うん、だしね、漁師さんたちなんかは生計も立たなくなっちゃうかもしれないし、
うんうんうん、横浜じゃなくてなきゃ鎌倉とかまで来てるも
ん
ね。
うん、まあ、そんな大量にではないけどって話は出てたけど、
でも船が出せなくなっちゃうから、
そもそも、そう、関東圏まで来てますよね、
うん、シラスが食べられなくなっちゃったとか。
困ったね。
困っちゃうよね。ただですね、今いろんな食べ物が値上がってて大変なのに。
本当だよ。
本当だよね。生きていけなくなっちゃうよって、
うん、
食べられるもの今何が安いって言ったっけ。白菜だ、白菜と 大根だけなっちゃう。
いやー大変だーということで、まあ実際見てみたけど、あまり見た目がいいもんではないしね。うん。
普通にそんで、なんか砂浜にもめっちゃ乗っかってるだからね。
そう、海の上、砂浜の上、さらに川の中まで。遡上っていうのかな、砂に関しても。うん、上がってきちゃってて。川もかなり、なんだ、このグレー、黄土色みたいな。軽石でね、覆われちゃってて、うわーみたいな感じだったね。
川の魚死んじゃうね、だとしたら塩分
流れて、本当だよね、塩分流れてきちゃってね、
うん、
確かに浮いてるからね、
うん、
普通だったら 川の流れと海の流れとでこう、なんだ、あまりこう上の方まで 海が行かないのかもしれないけど、軽石に乗っかってね、
うん、
サワサワサワって上の方伝っていっちゃったらね、
うん、
やばいじゃん、確かにそれやばいじゃん。
鮎も食べられなくなっちゃう。最初から塩焼きの味付けついてるみたいな感じになるかな。なんないね。
なんないね。死んじゃうね。
死んじゃう。
わお。ということが今起こってますという話だね。
うん。いや、心配だよ。魚の値上げが。
魚もそうだね。
うん。
そうだよね。
自然がなくなるのももちろんそうだし。
うん。実際生で見てみるとなかなか
難しいよね。
規模が大きいなって感じだね。これは
自然災害だもんね。
自然災害、
完全なる、
はい、誰も何も悪いことはしてません。
そうなんだよね、
はい、
まあ強いて言うなら人類が神様を殺したのかもしれない。
なるほどね、まあそれはそうかもしれないね、
うん、
ということですね。軽石について、うん、実際どうすればいいんでしょうね、軽石は。
ね。なんか、人力で取っていくなんてちょっと途方もないもんね。終わらないよね、家に。
なんか、浜についてるやつだけで全部なんですよ、みたいなさ、ものが分かってるよ。例えば、重油とかのタンカー事故だったらさ、そこからしか漏れてないし、そこのやつを全部取り切ったらおしまいって分かるけどさ、
うん、
今はもう、何大会の中は全部こう巡ってしまっててさ、
うん、
今目の前のやつを全部取り切ったら終わりってわけでもないしさ、
うんうんうん、
ね、
うん、
うわまた来た、うわまた来たみたいな、
うんうんうん、
って感じになるよな。
果てしなすぎ、
果てしない、
うん、
どうやって取んねんって話だもんね。よくテレビで見るのをさ、
うん、
ショベルカーとかでさ、
うんうんうん、
こうガションガションガションってこう取ってってるけどさ、
うん、
そのレベルじゃ追いつかないもんね、
うん、
じゃあ定着みたいな感じでてパサってやるのかみたいな。
そうそう、船も出せない、近づけないからね。からさ、そうなんだ、
どうすんだみたいな。それはなかなか、
うん、
うーん、悩ましい問題ですよね、
うん、さ、そのサクッてさ海に浮いてる軽石取ってもさ、すぐに周りの軽石ブブブブブって流れてきて埋まっちゃうんだもんね、うん、その空間。
そうだと思います。だから何度も何度も本当にひたすら繰り返すしかないよね。
うん。やだやだ。
やだやだ。ということでした。軽石が困るぜっていう話ね。
うん。はい。
はい。
寝てる、大丈夫、起きて。起きた。じゃあ、国旗の話？
国旗？あ、フランスの国旗の話？
うん。
最近これはテレビで。
テレビでやってて、二人で。
知ったものなんですけれども。
二人で、え？そんなことあんの？とか言っちゃったよね。
はい。
声出して。
これはちょっとこう、ちゃんと調べてみると歴史がありそうだなという内容なんだけどもね。
うん。
フランスの国旗の色が変わってますということで。うん、え？って話なんだけども。
うん。
多分日本人が。
うん。
想像するフランスの国旗はすごく明るい青、白、赤のトリコロール、
うん、
うわ鮮やかみたいな、フランスみたいな感じ、
うんうんうん、
おフランスとはこれですみたいなイメージがあると思うんだけども、その色が変わってますと、
うん、
どういうことやねんっていうと、青の色が明るい青から濃紺に変わった、
うん、そうだよ、結構濃ゆかったよね、
はい、結構濃ゆい色に変わりましたということで、しかもこれが国民にも知らされず、メディアも分からず、結構何年も前から徐々に徐々に変わっていたっていう話ね。 嘘だろって話なんだけども
。そうなんだ、うちらが知らないのは私もね。
はい。
え、フランスの人も知らなかったのみたいな。
マジかみたいな感じですね。
うん。
はい。というわけで、まあ、その濃紺が悪い色かっていうと別にそういうわけじゃなくって、かっこいい色なんだけども、色が変わっちゃってんだねっていうことで、なんで変わったのかと言いますと、うん、今フランスのマクロン大統領いると思うんだけども、
うん、
マクロンさんが、フランスの、昔のフランス革命の時の色に戻したかったんだって。
うん、一存で、
うん、
うん。
なんじゃないですかね。まあ一存でというか、旗作ってる人たちもいるから、知ってる人は知ってるだろうけど。
いや、それはそうなんだけど。
うん。周りの人にわざわざ公言することはなくってことだね。うん。
そんななんか、一人の意思で変えていいんだね、と思って。
ね。ということで、
うん、
はい、フランス革命の時の色に戻しているそうです。はい。ちなみにこの濃紺の色、2000年の半ば、じゃあマクロンさんが入ってからだから2017年とかなのかな、から徐々に変わっていってらしく、2018年からはもうこの濃紺になっていたと。
え、結構前じゃん。
はい。だ、そうだよ。テレビの不祥でもその色が掲げられていたらしいよ、ということで。ふーん、みたいな感じ。で、一応ね、フランスの公立の学校とか、
うん、
あとは国旗掲げられてるんだけれども、別に全国で新しい国旗を掲げるような表彰はしませんと。
うん、
いうことです、
うん、なんで変えたかったの？
だからフランス革命の時の色味に戻したかったんだって。
え、ちょちょちょ、だからそれはなんでなのって。それは書いてない。
あ、そこまでは書いてないですね、う
ん、はい、不思議。
まあ、フランス革命のナポレオンみたいになりたかったんじゃないのかな、
うん、
そうすると後で失脚するけどもなるけどね
不思議だね、それが大統領の力か。
はい、だそうなんだねって感じ、
うん。日本でそんなことしたらめちゃくちゃ怒られるよね。岸田さんが急にさ、
うん、
白と赤配置逆にしますとか言ってさ、徐々に変えてったりしたらさ、何やってんだ、今すぐ戻せ、やめろみたいな、
うん、
暴動起こるでしょ。
まあそうだね、暴動起こるのかな。
え、そんなさ、国旗ってそんなもんなんだね。私はなんかもっと世界的な登録みたいなのしてあんのかと思ってたよ。なんか iPhone の絵文字とかにもあるしさ、
うん、
なんかこうなんかあると国旗って結構使うじゃない、
うんうん、
世界的に、
うん、
それで色変わっちゃったとか、まあ、アメリカの星の数が変わるとかはさ、なんかわかる気がするんだけどさ、
うん、そのじゃあ毎回登録し直すのかみたいな話。
そうそう、なんか登録してるも、そもそも登録してるものなのか、勝手に誰かが作ってるものなのか分かんないけど、
うんうん、
そう、勝手に変えていいんだみたいな気持ちだった、シンプルに。
なるほどね、
うん、
あ、なんか登録とかはない気が、
なんかね、そんなの
するけど、
しかもさ、なんか理由も別にないじゃん、正直、うん、そのだからアメリカの星の数が増えるってのは州の数だから、州の数が増えるからみたいなのは分かるじゃんとかさ、この国が独立しましたとかさ、分裂しましたとか、なんか新しいこと始めますってなったら国旗が変わるのも分かるけどさ、え、それが理由なのみたいな、それ理由にもなってないしみたいなっていうのが不思議だなと。
うん、不思議ですね、
うん、
ちなみにフランスの国旗というのは、
うん、
今までの歴史の中ではですね、色の順番は変わったり、もともとトリコロールの3色は一緒だったんだけども、
うん、
線幅が違ったりとか、
へえ、
いろいろあったみたいですよ、
うん、
結構デザインが変えられているみたいですね。
そうなんだね、
はい、日本、あれ、日本はさ、
うん、
その日の丸の真ん中の丸の大きさが変わるとかね、どうなんですかね。
今検索してみて、1999年に変更になってるよ。
なんかそれ前聞いたことあるんだよね、丸の大きさが
変わったっていう、縦横の比率といや今昔のと変わったやつとか見せられてるけど全然分からない、
うん、そうか、日本って実はそんなもんなんじゃないって気がしているよ、
うん、これなんか
さ、白地に真ん中に丸を書いて、それが赤っぽい色だったら何でもいいんでしょ、
うん、
それが 朱色でもいいし、ちょっと濃い赤でもいいし、その後ろの白がさ、真っ白じゃなくてちょっときなりっぽい色でも、
うん、
正直いいじゃんみたいな
確かに
そこそんな感じなのかなみたいな気はするけどね。
うん、この赤丸がどんどん地味に大きくなってったらおもろい、ね、
あれなんか赤多くない
いつバレるのかみたいな壮大なドッキリやってみてほしいわ。じゃ
やってほしいですね。
うん、そうなのか、国旗
ってそういうの面白いよね。
うーん、
はい、まあそんなこんなで、
うん、
はい、今フランスの国旗が変わってますという話ね。ちなみに今の、あ、じゃあちょっと前までの2017年までの明るい国旗、フランスのトリコロールは、1976年なので 45年前の大統領が、
うん、
あの EU の国旗の色に近づけようっていうことで明るい色に変えたんだって。
うーん、
はい、なので45年前に今の色になって、
うん、
あ、ちょっと前までの色になって、
うん、
ずっとそのままだったんだけども、
うん、
戻したということですね。
うんうん、
でフランス革命は1786年320年前。
ちなみに、
はい、
さっき日本の国旗の話に戻るんだけど、
うん、
あのアツシがさっきさ赤っぽい色でとか言ってたじゃん、
うん、
であれば何でもいいみたいな、
うん、
実際そうだったみたいで、
うん、
これは何だろう、初耳学、
うんうんうん、
でやったみたいで、
林修ね、
そう、
うん、
記事になってて、東京五輪の前のね1964年の東京五輪の時に一人の大学生が決めたと言われてるみたいで、それまでは紅色、
うん、
っていうことしか決まってなくて、各家庭とかなんか配られてる国旗も全部色違うし、
うん、
赤がねっていうのに気づいた大学生が、口紅などの化粧品を製造する資生堂に依頼して、さまざまな紅色のサンプルを入手、
うん、
で一般家庭500軒回って国旗を借りて、そこから使われている紅色の平均値を算出して国民が思う日の丸の赤を調査、
うん、
その末でこれがふさわしいっていう色を決めて、
うん、
でそこからは決まってんのかなっていうことかな。
なるほど、じゃあ今は決まってるんだ、
うん、
赤の色が
っていうことみたい。めっちゃおもろいね。
そうですか。
いや、国旗って意外と曖昧なものなんだね。なんかこう、
うん、
私たちは生まれた時からさあるじゃん。なんかもう国もさ、新しく生まれることもほぼないしさ、カナダとかもさ建国から浅いとはいえ私たち生まれた時にはもうあったし、なんかその国旗っていうものが当たり前に決められて存在してると思ってたからさ、
うん、
そんなあやふやなものだと思ってなかったわ。
あやふやだね。
ね、結構緩いんだね。
緩いのこれは。
うん、変なの。まあいいのか。
まあね、自分たちがこれならいいって思えばいいわけだもんね、
うんうん、会社とかのロゴもすぐ変わるしね。
うん、うん、なんだろう、多分そこが違うところがあるなと思って、会社のロゴは多分商標登録してんだよ、うん、
ああ、大きい会社だけじゃないの、全部やってんのかな。
あ、いや、それはその会社の意思によるんじゃない。
あ、そうか、
うん、フリー素材ですって自分の会社のロゴはフリー素材ですよって出してもいい、うん、いいし、
うん
うん、
そうなんだよね。なんか国旗もそうやって登録してるもんだと思ったけどね。
国旗は商標登録と
かないもんね。商標登録じゃない、その世界のさ、
うん、
なんかわかんないけど管理してるところがあると思ってたよ私。
なるほど、
うん、
うん、どうなんでしょうね。
ね、でも勝手に変えちゃうんだから、
うん、マクロンさんがナイキがするよね。
ナポレオンに憧れて、
うん、自分の国はこうです
って。ナポレオンに憧れてるのかわからないけどね、
言えばよいと。
そうなんだね
らしいです。
じゃあどんどん変わっていくかもしれないんだね、他の国とかもね、
うん、好きなように
ね。
もしかしたらトランプがさ、
うん、
再選することするのは多分ないと思うけど、
うん、
アメリカは一つだと言い始めてさ、うん、州全部こう取っ払って星一個にしちゃったりとかね。大きな
星ちょっとかぶるな、日の丸とかぶるからお前帰ろって言ってくるかもしれんな。
いや左上に左、
あ左上に星一個、そうそうそう、
星条旗があるじゃん、
うん、あのデザインのままってこと
か。あのデザインのまま左上の50個の星を全部取っ払って1個の星にしちゃうんだ、うん、これ俺の星みたいな感じに、
これ俺っつって
そ
いやもう
しだすかもしれない。
でもできちゃうってことだよね、このマクロの話聞いてるとね、うん、
まあそれを国民が受け入れるかどうかは別だよね。
うん、でもさ、なんかその悪質だよね、わからないようにちょっとずつ色を変えて
くっていうのがさ、
私結構悪いなって思ったんだよね。
面白かったこの前のやつは。
バレないようにしてるじゃんみたいな、
徐々に色変えてるみたいな、うん、
だからもう気づかなかったから、まあいっかって思わせるさ作戦だよね。
もう3年間もこれやってんならまあいっかみたいな。
そうそうそうそう、私結構悪だと思うな、その作戦考えた人って思いました。
はい、
そんな感じ。
そんな感じですね。
変なのそんないいんだね、変えちゃって。じゃあなんだ、あとは保育士の話するか。
保育士、まあたびたび世間をざわつかせ、
うん、
世の中を不快感に陥れるっていうのかな、
うんうん、
わいせつ保育士の話ですね。
ちょっとバリバリするね。
はい、あのまあたびたび起こるじゃないですか、園児へのわいせつ行為、
うん、気持ち悪いよね、
保育士による、
うん、
で、まあ、わいせつ行為をした保育士に対して、
うん、
いやもうさすがにもうちょっと厳罰化させようぜっていう話があり、
うんうんうん、
まあその厳罰化っていうのはその、刑法の方の話なんだけども、
うんうん、
保育士の資格の方は、
うんうん、
厚労省がやってるんだけども、うん
う
ん
う
ん、
確かに
資格制度ね、
うん、
やってるんだけども、いやさすがにわいせつした保育士に対してそんな簡単にもう一回再登録はさせちゃあかんよねと、
うん、
いうことにやっと気づいたらしく、
うん、よかった気づいてくれて。でも
じゃあわいせつ罪で捕まった後に、うん、まあいろんな、うん、多分法律があるからいろんな名前がつくと思うんだけども、
うん、
まあ、刑の執行が行われた後に、
うん、
最大10年、
うん、
経たないと、
うん、
再登録させません、
うんうんうん、
10年間は再登録禁止ですっていう風にしますって、
うん
うん、いう方針が、
うん、
児童福祉法改正案が提出されました、
うんうん、まだ決まったわけじゃなくてね、
来年2022年に、
うん、
通常国会で採択されることを目指すと。
文科省もやった方がいいんじゃない？
問題は、
うん、
そこではなくて、
うん、
いや10年経ったらやっていいの？
も思ったけどね、
はい、そこが問題かなと思ってまして、
うんうん、
これちなみにツイッターとかでもちょっと調べてみたんだけども、
うん、
まあみんないや違うでしょっていう、うん、わいせつ罪とかで捕まったやつは、
うん、二度と
取らせないでしょと。なんで10年経ったら取っていいのみたいな、
うんうん、
意味が分かんないじゃん、
うん、
っていう風に、
まあ、10年っていう数字のね、なんかロジックというかね、うん、知りたいしね。
そう、10年とかじゃないよね。そもそも違うよねっていう話が、
うんうん、
どうもこの厚労省というのは分かってないみたいですね。
なんだろう、心入れ替えるって思ってるのかな。10年あれば
何なんでしょうね、
うん、
いやダメでしょ。
怖くない？そのさ、もちろんその、ちょっと性犯罪って正直本当に、なんだろう、一方的にさ、本当に犯罪者が悪いじゃん。
うん。
殺人とかだとさ、なんかこう、まあ、もちろん殺人を犯すことはいけないんだけど、なんか背景にあったりするじゃん。でも性犯罪ってさ、ただひたすらにやった人が悪いじゃん。だからなんかちょっとあれだけど、何言おうとしてたか忘れちゃった忘れちゃった。あとだから心入れ替えて、ね、やっぱ保育士として真面目に働きたいって思う人も、まあ、わずかにね、いるかもしれないけどさ、10年間取れないんだよ、資格を。10年間別の仕事するわけじゃん。でもまたさ、戻ってくるってさ、ちょっと怖くない？
うん。
もう良くないってなるじゃん、10年できなかったらさ、うん、もう別の仕事しよう、みたいな。
うん。
って思うじゃん。10年経ってさ、またこの世界に帰ってくるって思ったらさ、その、本人がどこまでね、どうとかわからないけど、子供をもし預けるって立場だったら、めちゃくちゃ怖いなって思うよね。
うん
う
ん、
わざわざ戻ってこられたんですかみたいな。
いや、嫌だよ。いや、嫌だよ。
ね。
本当に分かってねえなって思う。
うん。
これに関しては。
なんで10年なんだろうね。なんで。
10年の理由はよくわからないですね。
そうだよね。きっと出てないよね。
うん。まあ多分、え、嫌で決めてると思うからね。
うん、
こういう。
そうだろうね。
うん、
何10年ぐらいだったら大丈夫なんですかみたいなね。
うん。かな。ちなみに今、現行法だと、
うん、
刑の執行終了から2年経過後、再登録できます。うん、2年。
2年じゃ、なんかアルバイトしてつないで戻ってこれちゃう。
うん。もう一回やろうって思って。
うん。
だって。
なんだかね。その子供相手ってことがまたね、断れないし逃げられないし、よくわかんないもの
とかね。これは本当に良くないと思うよ、
うん、
っていう話なんだけど、何なんでしょうね、何なんでしょうね、なんでこういうことになっちゃったんでしょうね。
うん、保育士足りないからか
ね、ね、厚労省の方々、
うん、
というお話が出てて、
うん、
うん、これはまずいなと
思った次第ですね。登録からこの何法案が通ったらさ、
うん、
10年経つ間、経つ前に15年とかにしてさ、伸ばしていくんじゃん。
そういうことができるのかな。基本的にはその時の法律によって裁かれたら、その時の法律が適用されるっていうのが基本だと思うけどね。
あ、でも時効は伸びたじゃん。時効撤廃は、
あれはある特定の、凶悪犯罪に限るだったはずだよ。
そうだっけ。なんとか、そう、なんとか罪とかではあったけど、殺人罪かなは無条件でも、その時点で時効切れてなかったら全部時効撤廃されたと思ってた私。
なるほど、そうだったんだっけ。あ、殺人の時効撤廃の時だね、
これは。うんうん、
うん。だから、わいせつ罪もそれにしますっていうことか。
うん。
ふむふむふむ。あ、でも書いてあるね。やっぱ日本国憲法で、日本国憲法で、刑事罰の、
うん、
不訴求の基本原則を定めてます。なので、実行の時に適法であった行為については、刑事の責任は問われませんと。いうのが決められてますね。
え、ちょっと難しかった。どういうこと、つまり。
訴求って意味わかるでしょ。
訴えられた時？
違いますね。遡って。
うんうん。
まあ、遡るって意味ですね、ここは。遡って、
うん、
何かを適用させる。っていうのも、っていうものは、訴求させません。遡らせません。その時適用なのであれば、その後その法律が変わっても、その時のもので考えます。
なるほど。
というのが憲法で決まってます。
じゃあダメじゃん、10年とか言ってた。
はい。
あとでやっぱ変えようとかできないんじゃん。
できないです。ただし、
うん、
なんだけども、
うん、
平成9年に、
うん、
三重県で発生した強盗殺人が、
うん、
あまりにもひどいということで、平成22年、そこから12年経った後だね、うん、13年か、うん、13年経った後に、
うん、
殺人罪など 重大犯罪の控訴の時効が撤廃されたされて、
うん、
この時までは殺人罪の時効は15年って決まってたんだって、
うん、そうだね。
で13年経ったところで、
うん、
いやそれはっていうので訴求し過去に訴求して、
うん、
適用させたんですかね、この殺人罪重大犯罪のみに関してはかなり無理くりだったんじゃないのかなって気はするけどね、これは、うん、
え、その時効撤廃したのはいつの正式に。
平成22年
22年の段階で13年だったと。
平成っていうこと
その時効
での時点から15年。ああそうそう13年です、
うん、
13年
全部撤廃されたのかと思ってた。
どうなんだろうな。でも平成22年の法改正の時点で、
うん、
旧法時代の控訴事項が成立していた。あ、もうそうだね、その時に法、
うん、
あの控訴の事項が成立していた時期に関しては、
うん、
刑事責任を問いませんだから、そうだね、はい、
あ、これか、過去15年に起きた殺人事件で未解決のものも時効廃止の対象になったって言って
る。そうそうそう、
やっぱじゃあその時効廃止が適用されますよってなった時にまだ時効になってなかったやつ、
うん、そう
は15年だもんね、
うん、
は全部時効なくなってるよってことだよね。
そういうことですね。
いや、いいことだと思うね。しかも今科学技術とか上がってるから終えるんだろうね。
そこはかなり精度が変わったんだろうなっていう気はするね、うん、
マリコも頑張ってる。
マリコね
科捜研なんだね
そう、だから基本的には、
うん、
日本の原則として刑罰の不訴求、これは基本原則ですと。訴求はしません、
うん、
遡りません、
うん、
これが原則ですね。まあなので、まあ、今回その殺人罪などの重大犯罪というものが、
うん、
いや猥褻罪に関しても、いや児童猥褻についても同じやろ
う
と、
うんうん、
いうことになった場合はもしかしたら訴求される可能性はあるかもしれない、
うんうんうんうん、
事例がここにあるからね。
そうだね。あとはなんかその飲酒運転がさ、
うん、
飲酒運転も10年前ぐらいかな、すごい厳しくなったじゃん。
なりましたね、
厳罰化されて。あんな感じでね、その性犯罪みたいなのもねとかいじめとかもそうかもしれないけど、もっと厳しくできればいいのにね、厳罰化みたいなのが。なんかいじめもいじめって名前やめろって話もねあるしね。
犯罪なんとか罪、
暴行とか、
うんうん、
恐喝とか、
うんうん、
普通に。だから万引きも万引きって名前やめなさいよみたいな。
そうね、万引きはよく分かんないね、
うん、
窃盗だからね。
そう窃盗的にはさ結構悪いよね、う
ん、万引きって俺よく分かんないけどね、
うん、
窃盗罪でしょ。
そうそうそうそう、
なんかこうね名前をつけると、
うん、うん、痴漢とかもね、
そう、いい効果と悪い効果があるから、
うん
ね、広まることはいいし認知されることはいいけれども、
うん、
うーんみたいな、
うん、
逆にこうそれのせいで軽く扱われてしまう可能性もあるからね。
うん、そうなんだよ。いや、
でも児童わいせつってすごいこう
悪いね
言葉が強いよね、
うん、だって引いちゃうもんね。そのこの人昔児童わいせつで捕まっててとか言われたらさ、ああ
やばい、やばいね、
うん、今どんなにいい人であろうと確かにちょっとあそういう過去かみたいな思っちゃうよね。
あ、ありますね、はい、
難しいね。なんかさ犯罪を犯したらさその生きにくくなるっていうのはなんかわかる気がするわ、
うん、
身構えちゃうねどうしても。
いや、そりゃそうでしょうよ。
うん、いや、最近もなんか事件多いしね。車の交通事故めっちゃ多いし、なんか急にまたなんかおじいちゃんおばあちゃんの免許の返納促し始めたよね、メディアが。
いやー、なんか最近立て続けですよね、うん、
なんか立て続けすぎて急に、
うん、
今までも起きてんじゃん全国で絶対に、
うんうん、
なんか急に寄せ始めたからさ、またなんか返納キャンペーンやってんだよ多分メディアがって思ってる私は。
なるほどね、
うん、もちろんその事件痛ましくてさ、
うん、
それを報道しなきゃみたいなとこもあると思うけど、あまりに重なりすぎてて不自然だから。交通事故なんてさ、残念ながら全国各地で日々起きてるわけじゃん。何百件とか、一日何百件なのかな、分かんないけど、って思うとなんか怪しいぐらい最近多いよね、高齢者の交通事故が、って思ってる。
そうだね、
うん、
多すぎちゃうよね。
そうそうそうそう、
1週間に1回ぐらいは結構大規模な高齢者による交通事故が起こってますよね、うんうん、
そう、
うん、
ってなるとなんかこう作為的な何かを感じてしまう、勝手に。
何なんでしょうね、
うん、から
なんか、まあね、もしかしたら今まで、
うん、
通常これが常に起こってることで、実は、
うん、だと私は思ってる、
うん
うん、
常に起こってることで、それをメディアがよくピックアップするようになったっていう。
そうそう、だからどっかからお達しがあったのか、
うんうんうん、もっとこれを取り上げなさいと。
そう、なんか今じゃもっと返納させたいから、うん、免許返納させたいからこの事件をメインに取り上げてくださいとか、なんかやってんだろうなと思って。だってさ、テレビのニュースとかさ、私たちさ平日夜さずっとニュース見てるじゃん、3チャンネルぐらいまたいで、
うん、
全部同じじゃん。
同じ、
絶対おかしいじゃんそんなのさ、追いかけてる人違うのにさ。
そうだね、
全部全くまるっと同じわけないじゃん、普通に考えたら、
うん、
追っかけてるものが同じすぎておかしい
ね。トップ4つくらいは全部一緒だよね。
全部一緒だよね。だからおかしいなって思って、前からそうだったのか分かんないけど、前私あんまニューステレビに見てなかったから。
前からそうだよ。
前からそうなんだ、うん、じゃあやっぱ誰かが仕切ってるよね、
うん、
この事件を、はい報道してください、はい、はい、解散みたいな、
うんうん、
ね、さすがにこの間の中学校で起きた事件はね、お達しなくても報道するだろうけどね。あれも何があったんだろうって感じだよね。
ん？どれ？
中学生の男の子が、
あ、はいはいはい、
男の子刺しちゃって殺しちゃったっていう。
なんでしょうね、
うん、
謎だよね。
謎、
なんかジョーカーに憧れたとか、なんかそういうのが根本にあるような気がするけど。
そうなのかな。
だってなんだ、その反応がね、俺の中では全然納得できてなくて、そのよ、嫌がらせられたんでみたいな反応をしてるけどさ、
うん、
意味がわからないし、 すごいこうやってみたかった感が 俺には感じられて。
私とはも逆だね。
ほう、
私はなんかあったんだろうなって思ってんだよね。なんか言えない、だから言わないってことは言えない何かがあって実行したんじゃないかっていうふうに思ってるんだけどね。
なるほど。
あ、可能性としてね、
うんうん、
それが絶対とかじゃなくてなんか曖昧じゃん結構。だからなんかもしかしたらわずかな可能性として、そういう可能性もあるのかなと思ってる。
うんうん、まあ全ては推測なので。
そう、
まあこういうのは大体サチさんがってんだよ。
どうだろうね。私は逆にそのサスペンスものを見すぎてて、犯罪者のさ動機みたいな、そのまあ人が作った動機ねを見てるから、なんか殺人に至るっていうのは理由があるものってどうしてもちょっと思っちゃうところがあるから、こんなひどいことされたら確かにそうなっちゃうのかなとか、そういうのを見てたからさ、いっぱい勝手に思ってるだけで。
なるほどね。そうじゃないとドラマは成立しないからね。
そうそうそうそうそうそうそうそ
う、
作られたものをこう刷り込まれてるから、
うんうん、
実際はそうじゃないのもいっぱいあると思うし、実際あの京アニのね事件とかもただの逆恨みだろうなっていうふうに思うし、
ひどかったね。
うん、難しいね、その取られた盗作みたいな話だよね確かね。
うん、そうそうそう。
でもそんなのさ、そんなのって言ったら本当にごめんなさいだけど、ああいう業界では結構起きてそうな気もするけどね。
うん、
だしもともと発想が似通っちゃってたっていうパターンももちろんある
だろうし。あると思うよ
ね。え、なんか芸術系って難しいよね。 なんかこう生み出すクリエイティブ系。
ちょっとどうなったんだろう、あのメタバース、
うん、
メタ社になった時にさ、あのロゴがめちゃめちゃ良
かったやつ。Facebook の話ね。
そうそうそう。
確かに。そう、難しいよね、なんか。
ああいうことだよね。
そうそうそうそう。
着想は全く全然違うところからかもしれないけども、デザイン化してみたら同じようなものだったみたいな。
うん、そうそうそう。人間の発想なんてさ、私大して変わらんと思っててさ、着地が一緒になっちゃうなんて全然あるんだろうなっていうふうに思うと、パクったパクられないみたいな、パクったパクってないとか、一生も難しいもんね。
うん。
楽曲とかだったらね、先に世に出した方が信用されると思うけど。
うん。
ねえ、難しいね。
難しいと思います、
うん、守られてほしいとは思うけど、そこの権利は。でも実際ね、どう証明するかが難しいよね。そんな感じですか今日は。真面目じゃん、先週と違って。先週のマジで緩かったの。
ゆるゆるでした、
ね、すごい真面目にニュースの話した気するよ。
はい、まあ、ちなみにこの差は歴然でして、
うん、
先週のトピックスは、
うん、
ほぼ 100% サチが出した
トピックスで、おい、やめろよ、そうやって。
今週のトピックスは、全部俺が出したトピックス、
おい、
です。
見る目変わるやろ、聞いてる人の。やめろよ。
え、やめろよ。分かってると思う、聞いてる人は、ね。あ、サチさんってこういう感じね、みたいな。
そんなことないよ。
そっか、
いつも的確なこと言って素晴らしいと思ってると思って。
素晴らしい、
あ、
素晴らしい
棒読みだ。まあそんなところですかね。
そんなところですかね。でも一個だけ全然話は掘り下げないよ。
うん、
いまだにまだアルテミス計画のことを私は追っています。
なんだっけね、
というなんか前すごいちゃんとちゃんと説明したじゃん、アルテミス計画。
うん、
はい、あの月面探査の話かな、
うんうん、
基本的には。まあなんかそれが遅れてるよっていう話ね。
うん、
はい、
アップルカーもなくなって。
はい、アップルカーなくなったの。
あいつなかったっけ。
アップルカーをね、つい最近、うん、ここ 1,2 週間くらいで、
うん、
2025年だったかな、ちょっと曖昧かもしれないけど、
うん、
に出しますっていう話を作っ、どっかの記事で見たよ。
そうなんだ。
うん。まあとはいえ、なんか中を見てみるとまだそんなに詳細は書いてなかったけどね。
うんうん。
まあアップルはアップルで、なんだ、自分で車作ることないから、
うん、
アップルカーについても、まあ、ソフトウェアでいくだろうし、まあそう考えるとソニーの方はどうなってるのみたいな、ソニーカーについてもすごく興味は持ってるし、ソニーも別に車本体を全部自分で作るってことはしないんだって言ってるけど、まあ、そっちについても気にはなってるよ。
うんうん、
もうちょっと先かなって思うけどね。でももうちょっとって言っても本当にそんな長い期間じゃなくて、数年内にはもろもろと変わるだろうなと思ってます。
うん、なんだっけ、日産だっけ、今この間の AI とその電波と全部こうつなげて、その運転手に危険を知らせる人が出てきますよ。
ホンダだね。
あ、ホンダか、
うん、
ごめんね、ホンダ。そう、運転手に、車の運転手に危険を知らせるだけじゃなくて、歩行者、例えばスマホ見たまま歩いて事故に遭うとかさ、結構多分あるから、スマホにも車来ますよっていう通知が勝手に入る、多分あの緊急地震速報みたいな、
ピピピピって言ったね、
そうそうそう感じで入るようなシステム作ってて、すごいなって思った。
うんうん、
ああサイコパスの世界がまた近づいてるなと思いながら、
うん
ね、全部管理されて
る、ね、うん、まあ、全部そうだ、ね、管理されてる、
うん、
モニタリングされてるっていう感じかな、うんうん、そのモニタリングの数値が異常値だった場合に、
うん、
AI がそれを異常値だと判断してピピピピッと、そのAI が判断していろんなものや伝えるのが AIoT みたいな感じか、
うんうんうん、
全てはつながっていて判断は人間ではなく AI がすると、
うんうん、
いう世の中になってるんですかね。
やばいね。それさ、別に今の私たちが そういう世界になるのは、ちょっとデメリット置いといて便利だなって思うけど、それのその世界で生まれちゃうとさ、なんかそのさ、誤作動が起きた時とか自分の身守れなくなりそうで怖いね。でも鳴らなかったんでみたいな、
うん、
スマホ鳴らなかったんでいいかなと思って渡りましたみたいなことになりそうだね。
サイコパスじゃん。
だから本当にサイコパスって本当に秀逸なアニメだなって思うから何回も言うけど、みんな見た方がいいよ、
見た方がいいよ。
2期は見なくてもいい、
うん、
何回も言うけど2期はね、グロいだけ、
うん、
1期もまあなかなかあれはあれだけども、ショッキングではあるけど、
なんだっけこの なんていうんだっけ、銃の名前、
ドミネーター、
ドミネーター、ドミネーターがこいつ悪って言ったんで撃ちましたみたいな話が出てきそうだなと思って
今ダメだったっすかとか言ってね、
いやこいつが動いたんですよ
そう、自分で判断しない人間がね、出来上がっちゃうのはどうなんでしょうね。
うん、そうですね、
うん、
面白くないですねそれは。
いやー怖いね、
どうなってくる。でもさ、すでにそれって起こってる気がするよね、自分で判断しないのって。
例えば、
例えば、
うん、
音楽を一個例に挙げてみる、
うん、
今までだったら自分で好きな音楽を探すために、
うん、
いろんなテレビから情報を得てみたり、専門誌を買ってみたり、
うん、
友達に聞いてみたりしていたかもしれないけども、
うん、
最近はいや音楽流れてればいいんでって言って、
うん、
Amazon が勝手に作ったプレイリストをポチッとして終わりみたいな、
うん、
で曲名も知らない、
うん、
で歌ってる人も知らない、
うん、
でもなんとなく、ね、曲が流れてるから OK、
うん、
みたいなことに、
うん、
だって自分で音楽っていうものを調べようっていう気は一切なくなってるかもしれない、
うんうん、
ただ流れてればいいみたいな。で、まあ、Facebook に全ての功罪があると思ってるんだけども、自動で PR とかさ、広告が流れてくるじゃん、うん、自分だったらこれを見たいなみたいな、
うん、
すんごく偏ったさ、
うん、
自分の思想にしか合わないニュースが流れ続けるわけじゃん、
うんうん、
これも一緒だなって思うよ、
うんうん、確かに。あれかと思ったし、地図が読めなくなっていくとかそういう話かと思った。
あー、なるほど、 Google マップ的な話、
うんうん、
はいはいはい。
なんか自分でさ考えないじゃん、もう目的地入れて時間設定してピーってやったらもうウェーって、はい次は右ですとかさ出てくるじゃん。だからどういうふうにどういうルートで行くとかを地図は読めなくなっていくかもねって。
なるほどね、そうか、なるほどね。
便利だけどね、便利だけど、うん、じゃあその電波がさたまになくなったりとかさ、
うんうん、
じゃ電池が切れちゃったとか携帯なくしたとかの時に、
まあ、どこまでその世界になっちゃうんだろうね。
現在地分かんない人とかいるんじゃない今地図見た時に。
あ、意識しないからね。
そうそうそうそう、うんうん、現在地の割り出し方が分からないみたいな、
大変だ
いうふうに人がいるんじゃないか、もうすでにって思うけどね。なんか目印とかを覚えないじゃん、一応覚えるみたいな、
う
ん
う
ん、
そうだね、確かにあるだろうな。俺はもう地図をとりあえず先に頭に入れたいっていう人だからさ。
確かに確かに。
何するにしてもどっち方面とか、うん、この辺に自分はいてとか、うん、全体像の中で自分は何をどこにいるとか、
うん、
全部頭の中に一回入れたいから、
うん、
地図を見るけどさ、
うん、それこそさ確かに
興味ない人
はね。私はそのどっち側に何側って言うじゃん、その何がある側、
うん、
浅草駅がある側とか、
うんうんうん、
上野駅がある側とかそういう覚え方はできるけど、アチシみたいにあの東西南北で覚えないから、アチにここを南下するじゃんって言われても、えどっちが南かわからないみたいなことは
もう起こってるから。なるほどね。
だから地図見るときも北が上で見るんじゃなくて、自分の進んでる方向、うん、あの車のナビと一緒で、
ね、はいはいはい、
で見に向けて見ることの方が多くて、
うん、それ迷子だね。
そうそうそう、だから迷子に、
それは迷子
になるよ。建物出たら、ま、毎回、ま、逆に行っちゃ進んじゃうんだよね。
うん、それは迷子だよ。
この間もさ、チャリでさ来た道を帰るだけだと思ってさ地図見ないでこう進んだら真逆に進んでてあれ遠のいてるみたいな、なんかおかしいなと思ったんだけど、でも感覚で合ってるはずって思ったけど、そうそうそう、そうなんだよね。
なるほどね、迷子だね。
迷子になっちゃう、そうなの、うん、東西南北で把握はしてないなって思う。
そうだから最近よくあるさ、駅出てすぐ目の前にある地図とかさ、
うん、
どっかに置いてある観光マップとかさ、
うん、
あれ北が上じゃないんだよね。
あ、そう、回しちゃうもんね。だ
から、そう、分から
ん、地図読めない人回すもんね。
なんで北上にしてくんないんだろうって本当に。
あ、そうなんだ。そもそもこの地図がか
が北が上じゃない。
そういうこと
か。自分たちが書きやすいように書くからさ、例えばなんだ、縦長の商店街だったらさ、
うん、
縦長じゃダメだから横長にするじゃん。
うんうんうん、
で紙って横に見るのが見やすいからさ、うん、
確かに。
そしたら北は左やんみたいな、
うん、
見づらーみたいなで地図が本当に、地図もそう、だいたい駅の地図なんか北が上じゃないから、
うんうんうん、
どっちだよこれってすごい思う。全部北を上にしてくれっていつも思うよ
なるほどね、
うん、目的によってね変えるのはまあ、あ、なんだ、やっちゃダメじゃんとは思わないけど、見づれえなって思います。
そうやってどんどんね、漢字も書けなくなってくるしね。
漢字は書けない。
これなんか昔から言われてるよ、
ね。漢字は書けないよ。すでにもう私はその域に達してますね。漢字は書けません。
だって書かないんだもん。
それこそあのまだ出社してた時は議論するのにホワイトボードを使って、
うん、
ああだこうだって書くからさ、
うん、
ああこれなんて漢字だっけってバーって書いてみてさ、漢字が違ったら違うでさ、それこうだねって話ができて、自分が目の前で人に向かって漢字を書くってことはあったけど、今ないもんね。
ない。
もちろん手元では書くけどさ、ね、
うん、
漢字書かないね。
そうやってね、できないことが増えていくし、できなくても困らない世界になっているんだよね。
うん、ちなみに今漢字って話をしたけど、うん、英語のスペリングもそう。
あ、
勝手に変なスペルだったらさ、
直して
くれるんですよ、うん、これ俺カナダ行った時の英語の語学学校の先生もそれやってたね。こんなだっけ Google 先生、あ、 Google、 あ、これみたいな感じで普通にスペル間違えてた。そんなもんかと、
うん、
これからじゃあ日本人が漢字を書いたら一本線がないとか全然あるだろうね、
うん
うん、やだやだね、
うん、気をつけようってこともないけど、うん、
まあ、 小学校教育で頑張っていただいて、
でもそっからは個人のね、
そうそうそう、だから小学校教育はとりあえず頑張ってもらって、とりあえず日本人が日本の文化を保ってる最低限はそこで作ってもらって、あとはもう頑張るということにしましょう。
はい、じゃあそんな感じで終わりにしましょうか。
終わりにしますか、うん、はい。じゃあこれで終わり。 Twitter と Instagram で日々の告知とか日々の状況を出しているので、ぜひ見てください。いいねとかよろしくお願いします。 YouTube、Podcast、Spotify でラジオ、他にも動画に関しては YouTube でアップしてるので、それも見ていいねって高評価してください。友達にバンバン紹介していただけると助かります。何か取り上げてほしいトピックとかあったらコメントくれたら、ニュースにしてっていうの取り上げるトピックにして、私たちが勝手に気ままにそれについてコメントするので、そんなことをコメントくれると嬉しいです。以上ですね。じゃあこれで第64回、
うん、かな、
多分64回の S&N 無責任ラジオ終わりにします、うん、じゃあ今日も聞いてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。